朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
朝日新聞の大野由依です。甲子園で観客の盛り上がりが最高潮に達する場面はいくつかありますが、大差をつけられたチームが逆転に次ぐ逆転で粘りを見せる姿に興奮と同時に胸が熱くなることがあります。100年以上にわたり数々のドラマ名場面を生んできた高校野球、朝日新聞には長年球児たちを取材してきた記者はもちろん、甲子園に出場した経験のある記者もいます。今回は2009年第91回大会、日本文理が9回西から猛追し、中京大中京に惜しくも敗れたものの笑顔で幕を閉じた決勝戦に迫ります。当時取材を担当していたスポーツ部の山下博信さんからお話を聞いていきます。この番組は2020年夏に配信した番組の一部を再構成してお届けしています。当時の実況音も含むフルバージョンは朝日新聞デジタルとバーチャル高校野球で詳しい記事とともに聞くことができます。それでは山下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山下さんは中京大中京の方をよく取材していたそうですね。
私、はい、今まで名古屋に2度勤務して計5年住んでたんですけど、家があったのが元山ってとこなんですよ、
はい、
で中京大中京って、まあ、2キロぐらい離れたとこにある入中ってとこに学校があるんですけど、はい、まあ近いっちゃ近いんで、休みの日とかランニングがてらにタタタッと中京のグラウンドに行って、で中京のグラウンドってホームベースの後ろ側にちょっとスタンドがあるんですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、でその上に藤棚がかかってるんですよ、それがすごい綺麗 でちょうど日陰になるんで、そこでボケーっと座って
休憩がてら、
はい、練習見て、で、まあ、大藤さん、まあ、当時の大藤監督と話して、全然取材じゃなくて、ただ時間ボケっとした時間を過ごすのをよくやってました。
素敵ですね、
はい、だからもうこの2009年の決勝はもう僕は記者なんですけど、はい、完全中京目線で見ててもうやっと中京がね、もう古豪と言われて、でも全然甲子園で優勝できなくなって、僕でも中京やっと優勝すると、もう喜びでしかなかったわけですそれがだんだん、どうなるんだこの試合どうなるんだってなってきて、最後には、そのなんすか、もうどっち優勝してもいいんじゃないのかと、
これだけの戦いだったら、はい、
でグラン決勝戦が終わるとグラウンドで取材できるんですね、記者も、でそのに備えて、その出入りグラウンドに続く通路の脇で待機するんですけど、そこで試合を見てたら、僕の前にいた先輩の記者がふっと振り返ったら、お前泣いてんのか、って言われて、えっと僕も我に返って本当に泣いてて
気づかなかった、
自分でこんな感情だったのが初めてだったの、知らないうちに涙が出てて、それがね今でもよく覚えてます。なんで泣いてたんだろうっていう今でも不思議です
いや、当時のその中京大中京の中心メンバーっていうのは1年生の時から期待されていたんですか。
はい、2007年に私東海大会が開かれた静岡に取材を行ったんですけど、それは別のプロ注目の選手が中京大中京にいたからなんですね、で徳和菊川ってチームも強かったですし、その取材で行ったら、中京の試合で1年生がいっぱい出てたんですよ、でその当時1年生で、後にこの2009年でキャプテンをする山中だったりとか、サードで3番サードで大活躍する河合寛治、で今広島に行って、ついに覚醒の時を迎えた堂林とかが言ってて、でその大藤さんに、いや先生いい1年生多いですねみたいな話をしたら、大藤先生が、もうあの名古屋弁で、お山ちゃんええだろ今年の1年みたいなでも大石先生もすごい自信があった年だったんで、このメンバーならてっぺん取れるかもしれないっていうのは、その後はよく言ってましたよね。
実際にこの1年生たちが2年後の中心メンバーになることになります。中京大中京はね、もう全国的にも強豪校として有名ですが、どんなチームなんでしょうか。
はい、愛知の高校野球では私学4強ってよく言われるんですけど、中京、東邦、共栄で愛工大名電、これ全国的に見ても多分甲子園で、皆さん高校野球ファンじゃなくてもよくご存知の4つだと思うんです。でも中京はその中でもちょっと群を抜いてて、この2009年前の年まで、夏の高校野球、夏の全国選手権は6回優勝してて、 選抜も4度優勝してます、うん、で特にもうどっちも最多優勝回数なんですよね。
うーん、
まあ、でも中京大中京他の強豪チームとちょっと違うところは、
はい、
他の、まあ、大阪桐蔭だったりとか、まあ、そういう全国的に有名な強豪チームは、うん、専用グラウンドがあって室内練習場があって、うん、寮もあるのが普通なんですけど、うん、中京全部ないんです、はい、部員みんな自宅から通って、はい、この当時の河合幹事って子は家が愛知県の新城って、まあ、山奥の方なんですけど、
うん、
朝4時ぐらいから起きて通ってたんです
よ。すごい、はい、
でグラウンドもう練習は学校の校庭なんですグラウンド、うんうん、でそこを軟式野球とかソフトボールと分け合って使ってて、
あ、専用じゃないんですね、
はい、まあ、専用グラウンド他の球場練習に行くときはあるんですけど、うんうんうん、大体もう学校はもう普通の校庭、
うんうん、
で室内練習場もない、うん、で寮もない、
うん、
で、まあ、その中京のグラウンドの一塁側にすごい中京の魂を示すような石碑があるんですよ、
うん、
ルコンって書くんですけど、
ルコン、
はい、とどめる魂と書いてて、
うんうんうん、
まあ、そこには、まあ、中日 OB で杉浦清さん、中京から中日ドラゴンズに行った杉浦清さんっていう人の詩みたいなやつで、
はい、
まあ、みんなが苦難に耐えた、みんなが視線を超えた、うん、みんなが栄光を握った、うん、みんなが伝統を守った、うん、そして今もみんなが見守っている、うん、応援している、願っているっていう言葉が書いてあるんですね。でそのルコンのレリーフは、
うん、
正面一番手前にグランド整備をしている、はい、選手のが掘られてて、その後ろにプレーしてる選手なんです、
うん、
まあ、その意味するところはこの控え選手たちがの下支えがあってからこそ甲子園の勝利があるっていうのを意味してて、でその2009年の選手たちの T シャツも背中にでっかくルコンって書かれてて、うん、もうその中京の伝統を背負って試合をしてました、う
ん、なるほど。いやね、常に勝利を期待される強豪校だからこそ、まあ、支えてくれる人たちの魂をも背負って戦う、まあ、そんな教えが根付いているんですね。引き続き山下さんから詳しく話を聞いていきます。
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
伝統を守る強豪校中京大中京を率いる大藤監督は、あの日本文理との決勝戦の前、花巻東との準決勝で激怒していたそうですね。
はい、あのこの年の2009年の高校野球の最大の注目だった選手は、うん、花巻東の菊池雄星投手でした、うん、で当然中京もこの菊池雄星を打つために、うん、バッティングマシンの速度設定を150キロから160キロとかに設定して毎日練習してたんですね。で準決勝で対戦するんです、
はい、
でもその時雄星はもう肋骨を痛めてて、
うん、
全然まあ満足に投げられる状態じゃなかったんです、うん、で試合の中盤ぐらいにやっと菊池を引きずり出してくるんです、
うんうん、
中京が、
うん、
でそれでも、まあ、本調子じゃない菊、うん、今優勢を中京は確実に捉えて、うん、まあ、打ち崩すわけです、
うんうん、
で5回にですね、
はい、
伊藤孝彦って選手がホームラン打つんです、
うん、
バカーンって、うん、でベンチでチームメントがバーってやってたら、うん、
いやそれは嬉しいですよね、
はい、すごい大騒ぎで迎えてたら、うん、大内先生がめちゃくちゃ怒るんですよ、うんお前らあんな状態の菊池君をって嬉しいのかと、
はあ、
で必死にね、うん、投げてる菊池君見てお前ら何も思わんのかって大激怒して、でその後の試合後のインタビューでも大藤先生が、はい、まあ、そのお立ち台に立ったら、うん、もう無然と、もう無然って言ったら表現違うのか、もう怒りがもう毛穴からにじみ出てるんですよ
隠せないぐらいの。
こんなできれば万全の菊池君とやりたかったですみたいな、もうそんなの選手もビクビクしてて、堂林とかはもう花巻東の一生懸命な姿を僕らみんな目に焼き付けましたと、
うん、
明日もそれを背負って戦いますとかって言うんですね、
うんうんうん、
でこの一連の光景を反対側のベンチにいた花巻東の佐々木宏監督も、まあ、ずっと見てて、
うんうんうん、
でホームランもう自分のチームがすごい大差で負けてて、うん、ホームラン打たれました、
うん、
でみんなわーっと騒いでるのに、うん、ある瞬間からシーンとすると何があったんだ
気になりますよね
あれ大藤先生監督怒ってるぞみたいな、
うんうんうん、
いいシーンなのに。
いいシーンですごい気になったの、うん、もう頭の中ハテナマークだらけで、
うんうんうん、
それ気になったらしいんです、はい、でこの大会終わった後、はい、高校日本代表のチームが選ばれて、うん、大藤先生が監督、うん、佐々木洋先生がコーチとしてアメリカに行くんですけど、うん、でその時に佐々木先生が大藤先生に、うん、あれ何だったんですか、
うん、よほど気になったんですね
大藤さん試合中怒ってましたよねと、うんうん、あれ何怒ってたんですかって話を聞いて、うん、いや実はってさっきのような話を大藤先生がしたら、
うんうん、
その佐々木先生も大感激して、もうそれ以来2人すごい仲良くなって練習試合をしたりとか、うんうん、すごい交流が続くようになるんですね。
あ、いやなんか意外なねこう展開が待ち受けていましたけれども、はい、そのね菊池雄星と花巻東の、まあ、無念を背負って臨んだ決勝戦、対する日本文理が9回2アウトから快進撃を見せます。
この時は日本文理ってよく打つチームだったんです、はい、
うんうんうん、
まあ、それはなんでかって言ったら、まあ、大体北信越とか、
うん、
そういうあんまり勝ててない地区のチームって打てずに甲子園で負けていくことが多いと、
うん、
まあ、当時 の、 あのご高齢だと多い監督ってよくおっしゃってて、
うんうん、
でこのチームはもう打力を鍛えるんだと、
うん、
っていうんでもう朝練からずっとバッティング練習しかしないみたいなチームだったんですね。で甲子園に来てから もうひたすらバッティング練習、
うん、
まあ、そうは言ってもピッチャーが抑えないと勝てないんで、
うんうんうんうん、
その時に日本文理伊藤直樹ってピッチャーがエースがいるわけです、
はい、
で、まあ、右のオーバースローで130キロ半ばぐらいの直球のピッチャーだったんですけど、
うん、
2年生の秋にですねその大石監督にお前ピッチャー失格だって言われるんですよ。
え、なんで？
だからもう一つぐらい球種を磨けみたいなことを言われて、まあ、そこでその伊藤直樹くんはチェンジアップを覚えようとするんです、うん、そのちょっと抜くボールで、
はい、
まあ、特に右ピッチャー左バッターによく打たれるので、
はい、
左バッターの外に逃げていきながら落ちるようなボールを覚えて、
うん、
左バッターの そのバットを誘い出すみたいなピッチングをしようとするわけです。
なるほど。
で覚えたんですけど、うん、彼このボール新潟では一球も投げてない。もう甲子園のためだけに取ってた
隠し玉みたいな、
はい、で甲子園に来たら左バッターが全くこの伊藤直樹打てないんです。くるくるくるくるバット回ってすごいチェンジアップ投げるなと思って、当時から、うんうんうん、あ右ピッチャーが左バッターを抑えるのこうやったらいいんだと、
お手本みたいな感じなんですね、はい、
で彼がその決勝戦で、うん、その9回分離がすごい追い上げするときに、
うん、
彼が打席に向かうときにもう大伊藤コールを受けるんです、
ね、うん、
銀さんに伊藤コールがこだましてまた降り注ぐみたいな、うん、
いやすごいですね。
でも彼は全然聞こえなってなかったらしくて。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、その後当然このシーンについて話も聞くんですけど、
はい、
いやあれが多分ゾーンって言うんですよと、
うん、
全く聞こえなかったです
へ
って答えてくれたのがすごい印象的でした。
あ、まあ、すさまじい追い上げでしたが1点差で日本文理が結果的には敗れてしまいました。
はい、まあ、勝ったその試合、はい、すごい試合終わった後の取材で印象的だったのが、うん、中京の選手みんなボロ泣きなんですよね、
うん、
もう堂林もインタビュー中に泣き出しちゃいましてテレビの。でも日本ぶりの選手はみんなニッコニコニコニコしてるんです本当に、どっちが優勝したチームだろうっていうぐらい。
あ、確かにパッと見分かりませんよね、はい、
で私は負けチームのハイライトの原稿の担当だったので、
はい、
まあ、日本ぶりの方を取材してて、うん、まあ、すごい取材しやすかったんですけどだいたい負けチームは取材しにくいんですが。
そうですよね、声かけづらいですもんね、はい、泣き崩れたりすると。
もうあんなに取材しやすい負けチームはな今までなかったんです。でもう僕もあの試合で、
うん、
まあ、簡単な言葉で言うと感動してしまったので、
うん、
もうこの奮闘をもう原稿でもしっかりたたえたいと思って、うん、今新潟がねどんな風景でどんな反応なのかっていうのが知りたかったので、うん、新潟にいる知人に電話かけて、
うんうんうん、
今米ってどんな感じとか田んぼってどんな風になってんのとかって話を聞きながらその新潟の情景も入れながら書いたんです、
うん、
そしたら、うん、その後、まあ、この当時のチームの、まあ、伊藤直樹とは同じに高校日本代表でなって、うん、僕も取材で行くんですけど、
はい、
その時に伊藤が、
うん、
まあ、彼は覚えてないって言うんですけど、うん、僕はすごく嬉しくて覚えてるんで、うん、僕全部の新聞見ましたと、
うん、
でも山下さんの記事が一番グッときましたって言ってくれて、ああそうだよなと思ってありがとうございますって言われたんです、うん、
はい、
まあ、それ以降、うん、伊藤とはずっと仲良くて、
うんうん、
まあ、彼はこの後高校卒業した後東北福祉大学に行って、うん、まあ、ピッチャーになるキャプテンもやるんです、
うんうん、
でその後社会人野球のヤマハに行って、うん、都市対抗にも出場して優勝もしたのかな、
うん、
でずっと頑張って野球頑張ってました。で去年の秋、はい、違う去年の6月か
6月はい、
はい、私去年巨人プロ野球のジャイアンツの担当だったんですけど、はい、まあ、そこで取材東京ドームで取材してたら伊藤から電話かかってきたんですよ。だいたい6月ぐらいに電話かかってくるときは今年も都市対抗出ます、応援ありがとうございました、よろしく、また東京ドーム行きますから山下さん会いましょうねみたいなだと思ったんですけど、うん、で電話に出て、うん、都市対抗おめでとうみたいな話をしてたら、うんうん、山下さん今年で僕引退しますって言って、って言って、都市対抗あるよ、いや都市対抗で、うん、僕はもう投げませんと、うん、予選で引退して、うん、もうここで一つの区切りにしますと、うん、どうしても直接伝えたかったので、
うん、
でお電話しましたみたいな、
うん、
でまた僕泣いてしまってあの決勝戦以来ぐらいに
いや実はもしかして山下さんって泣き虫なんですか。
いやめっちゃ泣き虫です
いや甲子園の取材をしていて泣くこともよくあったんですか。
あでもこの試合以外で泣いたのは2004年の駒大苫小牧と済美高校の試合で決勝戦です、
うんうん、
で済美が、まあ、春の選抜も優勝してて、うん、で駒大苫小牧は北海道で初めて優勝するぞみたいなチームじゃないですか、うんうん、で中盤ぐらい6回ぐらいまでに済美が3点ぐらいリードしてたんですよ、うんうん、そしたらあもうこれで終わりかなと思ってたら、うん、糸やってキャッチャーがホームラン打つんですよ、
うん、
もうそこで泣きましたあこれみんな諦めてないわと思って泣いてその後私北海道に3年ぐらい勤務したことがあったんですけど、うん、もう糸谷もう自分が相手から糸谷に会って取材しました、はい、当時の話を。
いやもうね涙であの選手を取材していく選手の心を掴んでいく山下さんですけれども、あのこの収録に合わせて伊藤さんにもう一度お電話をしてくださったそうですね。
はい電話しました。もう大体夏になると、
はい、
この高校野球関連の仕事が多いので、
はいはい、
電話して、
はい、
まあ、伊藤も分かったもんで何ですかと
また夏が来ました
で何か、うん、まだ喋ってないことはあるかと、まだ日はあるでしょうって聞いたら、うん、もう全部出し尽くしましたと特に山下さんに喋ってないことはありませんって言われて、あそうですかって言ってあの世間話して終わりました。
いやまあね、それだけの信頼関係が築かれたということで、まあ、大変貴重な話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は2020年夏に配信した番組の一部を再構成してお届けしています。朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営するバーチャル高校野球から提供を受けた当時の実況音も含むフルバージョンは朝日新聞デジタルとバーチャル高校野球で詳しい記事とともに聞くことができます。概要欄の URL からぜひそちらもお楽しみください。この番組では選手やチームへの応援メッセージを募集しています。遠く離れた場所から応援するファンの皆さん、思いを届けませんか。概要欄にある投稿フォームの URL からご投稿ください。決勝戦の翌日まで受け付けます。お寄せいただいたメッセージは番組内で随時紹介していきたいと思います。またツイッターで番組の感想やご意見も募集しています。ハッシュタグ音でよみがえる甲子園でつぶやいてください。朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。